はじめましてですね、ワニタツヤです。
27歳という比較的こう若い時にね、コンサルタントとして、まあ、独立されているということなんですが、27歳で独立してやっていくときすごいことだなと思うんですが、お客様はどういうふうな形で増やしていかれたんですかね。
はい、ありがとうございます。で、この27で独立というのも、特に経営コンサルタントの世界だと、割と早めの年齢かもしれませんね。というのは普通経営コンサルタントって世間のイメージで言うと、もう60、70の大先生が経営者に経験をもとに物申すというイメージあるじゃないですか。だから教える仕事ってイメージがあったんですね。
なるほど。
で、僕はそれに対してもその半分ぐらいの年齢の27歳で独立なので、
うん、
そのものが経営コンサルタントっていう概念に当てはまらない年齢とキャリアだったんですよ。
うん、
ということは普通のやり方では営業してもお客さん取れないんですね。
うん
だからまず根本的に従来の経営コンサルタントのアプローチはできないっていうのから始まりました。かといって、ご用聞きな営業マン、ご用聞きな雑用係になりたいわけじゃないですよね。ちゃんと信頼され、尊敬されながらも、一定の親しみを持って、若いからこそやれることがしたいと。それが最初だったんです。なので、何やったかっていうと、僕はこんなことできますよっていう、できることやスキルの仕売りではなくて、相手が何に困ってるのかというお困りごとトップ3をまず突き止めると。
ほう
ほう、うん、相手の頭の上の方にある1番、2番、3番のお困りごとを起点に話をすると、
うんうん、
いうことにこだわりました。
なるほどですね。
Yeah.
そういうお困りごとトップ3っていうものが、まあ、ワニゼの中であって、実際そういうトップ3ってこうどういうものだったんですかね。
これはね、僕はちょうど独立前の3年間は新規開拓営業していたんですね。
はい。
そうすると、社長たちも雑談からだんだん気持ちが乗ってきて、自分の悩みを言ってくれたりするんですよ。
うんうんうんうん、
特に社員数が20人、30人未満の小規模企業さんが多かったんですけどね、
うんうん
で。そういう規模で、しかもやる気のある向上心が高い社長って、大体共通する悩みが3つあるって分かった。
うんうん、
でこれ何かっていうと、まず1つ目が、会社のお金の流れが漠然としていて、
うん、
先の見通しが立たないというストレスがある。
うん
うん、まあ言ってみれば、どんぶり経営ですと。
うんうん
数字のことはもう税理士先生にお任せしてますみたいな、そんな社長が多いって分かりました。
なるほど。
普段はそれでいいんだけど、半年後、1年後考えたときに人を入れるとか、設備投資するっていう、そのジャッジメントが発生しますよね。
うん、
でこれ、お金が伴うわけです、全部、
うんうん。
で、このお金が伴う意思決定が、常に税理士任せとか、勘に頼るでは非常に心もとないですよね、
うんうんうん。
ちゃんと自分の頭で考えたい、自分の足で立って経営がしたいっていう潜在的なニーズであり、あるいはお困りごとがあるって分かった
ん
です。
うんうんうん、
これは一つ目ですよね。
うんうん、
二つ目はこの人の問題なんですけど、
はい、
社長と社員の立場の違いから来る危機感のズレでイライラしている社長が多いと。この単なる人間関係のズレとかっていうことではなくて、
うん、
何かっていうと、この社長と幹部社員、あるいは幹部社員と一般社員みたいな、うん、立場が違うからこそ頭の中の情報量が異なる。
うんうんうん
この情報量異なるがゆえの理解し合えない部分でズレが出てるなってことに気がついたんですね。
なるほど。
ということはその立場の違いをまたぐような通訳のような存在がいるんじゃないかなと思ったんです。
ああ、
通訳。それは年上の大先生よりも、
うんうん、
ヒアリングが上手で相手の言葉にならない思いまで言葉にできるような、
うん、
聞く力とか言語化スキルの方がむしろ重要じゃないかと。
うん、
知識の問題じゃないんじゃないかなと。
うんうんうん、
そう思ったんですよね。これなら若い僕でも勝負できるだろうと。さっき言った一つ目の会社の流れが、お金の流れが分かんないっていうどんぶりも、分かりやすくお金の流れを見せるっていうのは図を使ったりとか、
うんうん、
難しいことをシンプルに見せるっていうスキルなので、
うん、
これ経験値とか資格の問題でも知識の問題でもないんですね、実は。これも若さは武器になるだろうと。
なる
で、三つ目の困りごとは何かというと、これ独立開業して10年目に差し掛かる社長に多いんですけど、
うん、
次のワクワクするビジョンが見えないというジレンマがあります。
うんうんうんうん、
多分このラジオ聞いてらっしゃる方の中で、独立支援は10年目に差し掛かろうという方の中にもいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、
うんう
んまあ、独立当初の目標は大体叶ってきたと。
うんうん、
で、周りから見たらもう成功者ですね、なんてちょっと一目置かれちゃったりしてるんだけど、本人の中では次に目指す山が見えていないんですね。
うんうん
だからエネルギーがあるけど、エネルギーの持ってきどころがなくて、漠然とこう焦っているという、
うんうん。
何に俺は次、情熱を燃やせばいいんだっていうのが見えずに、もやもやしていると、
うん。なるほど。
これもなかなか悩みどころでですね。
なるほど。
そういうことを多くの中小企業の社長さんは持ってるってことが分かったんです。
あ、うん、なるほどですね。大きくそのトップ3、3つがあるんです ね。で、3つ目で今ちょうどビジョンっていうね、キーワードが、うん、まあ、出てきたかと思うんですけど、はい、ね、ウッチーの紹介にもありました、ワニ先生はこうビジョナリーパートナーという、まあ、こういう肩書きで、まあ、お仕事されていて、ビジョンというキーワードね、実際に使われているわけなんですけど、はい、これはやっぱりこう、ビジョンの大切さだとかいうのを、やっぱり身に染みて感じられたりされていることだと思うんですけど、はい、まあ、対戦すると、こう、関わる人だとか、もしくはワニ先生ご自身にとって、いいことってなんかあったりやっぱするんですか？
これね、まず、そもそもなぜこうビジョンということを言い出したかというと、今でこそそういうことを言う人が増えてきたんですけど、そうしたのは今なんか21年前なので、
うんうん、
当時の、まあ、1999年の頃からすると、周りであんまりいなかったんですよね。経営者を儲けさせようとか、そういう話をする人はいっぱいいるんだけど、うん、ビジョン実現を応援しようっていうことを言ってる人は、周りには、僕の周りにはそういうのもいなくてですね、
うん、
なかなか理解されにくいかななんて思いながらもやっていました。
うん、
なぜかって単純に僕がビジョンを実現したいという思いが強いし、
うん、
それからもう一個は人のビジョンや夢の実現を応援したいって思いが強かったからな
ん
ですよね、やりたいからやってしまったと、
うん、
というのはまあ本音です。で、裏付け、後付け、後付けみたいなもので経営ってそもそも自分の社長のビジョンを追いかけるためにやってんじゃないのと、
うんうんうん、
だってリスクもあるわけじゃないですか。お金のリスクや、ね、うん、いろいろ先の投資がない中で先行投資するときもあると、
うん、
そんなことがありながらも、人の苦労もする、お金の苦労もする、そんな中でもやってるのって、社長の自分のビジョンを追いかける醍醐味があるから、その醍醐味に心惹かれてやってるんじゃないかなと思ったんですよね。
うん、
だとするならば、そこをまず明確にして、そのために目の前のチャレンジをしてるっていうのが、因果関係がはっきりした方が、
うん、
おそらく社長も頑張れるだろうと。
うんうん、
で、僕自身も独立した時にはそういう思いで独立しましたから、そういう思いの人がクライアントになったらいいなっていうことも兼ねてね、うん、そんな思いで始めました。
なるほどですね。